敗戦国とおもちゃの歴史、ピクサー誕生の背景にある友情。
ワンタンは妖怪について知りたい。
はい、空飛ぶワンタンです。ワンタンは妖怪について知りたいということで、この番組は普段キャラクター業界で働いているワンタンが日本におけるめちゃくちゃ面白いキャラクター妖怪についてサクサクと紹介していることもある番組です。はい、なんと1週間ぶりの更新です。前回はリメンバーミーのお話をいたしました。インサイドヘッドがね、まあ、の公開になるにあたりまして、金曜ロードショーではピクサーの過去作が様々に放送されております。そして今週はトイストーリーということで、今回は過去の台本からですね、敗戦国とおもちゃの歴史だったりとか、まあ、トイストーリーって実は日本とめちゃめちゃ関係のあるお話だよっていうことを紹介していけたらと思っておりまして、そして次回の放送収録の方ではトイストーリー5ついに公開日が発表とされましたが、一体どんなお話になっていくのかっていうのはですね、まあ、いろいろと勝手に妄想していけたらと思っております。はい、ということで今日は3つに分けてお話をしていきましょう。まず1つ目、敗戦国とおもちゃの歴史、そして2つ目、ピクサー誕生の背景とは、そして最後3つ目、日本がトイストーリーに与えたもの。はい、ということでまず1つ目、敗戦国とおもちゃの歴史。はい、日本っておもちゃ産業がめちゃめちゃ栄えてたんですね。いつか戦後です。まあ、今ももちろん栄えています。ワンタンはね、まあ、こういったキャラクターだったりとか、おもちゃだったりとか、ゲームだったりとか、アニメだったりとか、まあ、そんな仕事をしてるわけでございまして、毎年6月におもちゃショーなるね、たくさんのおもちゃ会社さんの見本市っていうのをやってて、今年は、夏の開催だったかな？などなどあります。まあ、日本で大きな会社というと、おもちゃ会社というと、バンダイとタカラトミーがありますが、まあ他にもね、本当に知らないおもちゃ会社さんもたくさんあったし、あとは、まあタカラトミーさんも、タカラとトミーがくっついて、で、タカラトミーなんちゃらなんちゃらなんちゃらっていうのがあったりもするし、バンダイも、まあかつてはバンダイといえば赤色バンダイっていうのがあったんですけども、何年か前に青色バンダイと呼ばれるものがありまして、赤色がまあ子供向け、青色が大人向けなんていう風に展開が分けてあったりもするんですけども、まあおもちゃの歴史っていうのはね、これからもどんどんどんどんと変わっていき、面白いものになっていくのだと思います。そして今日お話をするのは、日本がおもちゃ産業として栄えた戦後の話。第二次世界大戦が終わり、日本は貧乏になりました。そして輸出業で国を支える動きになったのです。その時に始まったのがおもちゃ産業。最初は廃材や空き缶などで作っていました。日本製のおもちゃの種類はブリキ製です。海外から鉄くずをもらい、それを加工するブリキ。チープなイメージでブランド力もありませんでしたが、手先の器用な日本人はブリキを素晴らしいおもちゃに変えていきました。そして1950年代中期までには輸出の花形産業として、日本製のおもちゃは海外で高い評価となっていたのです。はい、このね、戦後の日本のおもちゃっていうのはですね、実は面白い表記がありました。その理由は、第二次世界大戦直後、敗戦国として国家として認められてない時期の日本、そこに書かれていたのはメイドインジャパンではなく、メイドインオキュパイドジャパン。はい、これどういう意味かというと、占領下の日本製というような表記になっていたのです。1947年から1952年の約5年間と言われています。そして1952年4月にサンフランシスコ講和条約発行まで、になりまして、その後はメイドインジャパンという表記に変わりました。はい、まあこれのことに関しまして、なんで日本はおもちゃだったのかっていうところなんですけども、お久しぶりの登場、某岡田敏夫先生の話が、まあわかりやすかったのでそこを引用しましょう。まあ本来敗戦国である日本っていうのは焼け野原にするっていう選択もあったかもしれない。でもそうはならなかった。なぜかというと、この日本という場所が今後万が一また戦争が起きた時にとても都合のいい場所にあったから。なので、日本は産業として、攻撃的でないもの。これで武器を作らせると、また敗戦国の日本が下克上を果たすかもしれないので、なので、なるべくそういった危険なものではないけど、日本人の手先の器用さを活かせる技術だけを伸ばしていこうというふうに選ばれたのが、おもちゃ産業と、あと布製品だったそうです。はい。そんな日本のおもちゃは世界的な作品に影響を与えます。それが、トイストーリー。 はい。その、トイストーリーを作ったのがピクサーという会社ですので、先にピクサーの紹介をしましょう。今日の二つ目。ピクサー誕生の背景とは。すごい今日かもね。はい。ピクサーって誰が作ったかご存知でしょうか？前回の収録でもちらっと出てきましたが、はい。スティーブ・ジョブズが作りました。ということで、リメンバー・ミーの中には、アップル製品が登場するっていうね、ちょっとした小ネタがあるわけではございます。ピクサーは、もともとスター・ウォーズシリーズで有名なジョージ・ルーカスが率いるルーカス・フィルムの1CG 部門でした。そしてこれを売ろうとしていた時に、声をかけたのが、当時、アップルから追い出されて事業を探していたスティーブ・ジョブズ。ということで、スティーブ・ジョブズが買い取り、ピクサーというものが誕生しました。で、ディズニーランドにピクサーの作品ありますよね。はい。最初はですね、ピクサーはディズニーの中にはありませんでした。傘下には入っていませんでした。トイ・ストーリー1はディズニーが配給会社ということで、そうした関係ではあったんですが、ディズニー、こんなに、このピクサーの作品、トイ・ストーリーに金がかかると思わなかった、と当時を振り返っていたそうです。しかし、これが大ヒット。そしてその後も大ヒットを続けました。ということで、最初はちょっと厄介だったピクサーではありますが、いつしかディズニーはヒット作を連発するピクサーを手放せない状態になっていたのです。そして、なんだかんだ、だって M&A が決まって、今ということです。はい、詳しく知りたい方はぜひ詳しく調べてみてください。はい、そんなピクサー創業時、トイストーリーで有名になる監督がいました。はい、それが、ジョン・ラスター。このジョン・ラスター監督と日本というのはとても深いつながりがあります。今日の最後3つ目、日本がトイストーリーに与えたもの。監督ジョン・ラスター、トイストーリーシリーズやバグズライフ、カーズシリーズなどの監督です。実は彼は宮崎駿のファンであり友達でした。ルパン三世のカリオストロの城、宮崎駿監督のものに感銘を受けます。ジョン・ラスターがディズニーに入社した時、アニメは子供向けという風潮があり、それに不満を持っていました。そこで、ルパン三世カリオストロの城を見たときに、自分がやりたかったことはこれだと興奮したそうです。はい。そこから関係が、あるジョン・ラスターと宮崎駿ではありますが、豆知識としてトイストーリー3にトトロが出てきますよね。あれは無断で勝手にやったわけではなく、そんな友情出演だったということです。そしてもう一人、ジョン・ラスターに影響を与えた人物がいます。それは横浜にあるおもちゃ博物館、そこにいる館長の北原さん。北原さんはブリギーのおもちゃの世界的なコレクターだったそうです。ラセターはもともとタカラトミーのゼンマイおもちゃが大好きでした。まるで語りかけてくるように見えるおもちゃを見て、これを物語にできるのではないかと思い、日本の、おもちゃ博物館に来た時に、おもちゃがまるで生きているみたいだと感じたそうです。なんとトイストーリー2には北原さんも出てきます。ということで、この世界的な作品、トイストーリーには二人の日本人の存在があった、というようなことでした。はい、ということで、サクサクっと紹介してまいりましたが、いかがでしたでしょうか？そうだね、ピクサーの作品って、ワンタンは特にトイストーリーは、ずっと見れない作品だったんですよ。怖くて。もうね、トイストーリー1のシドがもう怖すぎて、子供の時に見て、と思って、それで大人になってから2、3、そして4と見ました。正直リアルタイムで見たかったなっていうのは思う。その理由は、まあ、次のお話、収録でお話をするんですけども、トイストーリー1の公開は1995年、そして2は1999年、そして3は2010年です。2から3って11年も空いてるんですけども、それにはきちんとした理由があって、それは観客の子供たちがトイストーリーのテーマに直面する時まで制作を温めていたからということでした。だから子供時代に1、2を見て、大人になって3を見るとめちゃめちゃ泣けるっていうことがあるんですよね。ワンタンは、1は子供の時に全部見れなくて、2、3、4と、まあ1もか、大人になって一気に見てしまったので、あ、子供時代に見てたらまた違う気持ちだったのかな、なんていうふうに思います。はい、ということで、次回はそんなトイストーリー4の本質と、そして5の予想をしていこうと思っておりますので、ぜひぜひそちらの収録がお楽しみに、というような、ワンタンさん頑張れと思いながら待っていてください。
ワンタンは妖怪について知りたい。
おやすみもいもい。この暑さは死んでまう。はい、おやすみもいもいというのはワンタンがポイムプーコと言いたいコーナーです。ポイムがなんだかよくわかってないから、ポイムプーコとしか言えないコーナーです。 はい。ムンタンはですね、7月の24日水曜日に、武道館に行ってきました。ユニゾン20周年おめでとう。見てないけどね。はい。ワンダのお友達、ずっともちゃんがですね、ユニゾンのライブがあるぞということで、東京に来ておりまして、まあ仕事をお休みを取って、そして、日中合流して、お昼ご飯を食べて、そして武道館に行き、物販ですよ。いやー、まあね、ワンダも暇だし、一緒に待ってようと思ったんだけど、もう死ぬかと思った。暑すぎた。っていうか、ワンタンはもう途中でダメになっちゃって、列をちょっと離脱してしまったんですけども、いやー、すごかったな。炎天下の中さ、まあ、炎天下っていうのは覚悟してたんだけどさ、物販で、列整理のために、もう、ぎゅうぎゅうなんですよ、隣の人と。もう、やばかった。本当に、皆さん外に出るときは気をつけて、そんなワンタンからの注意喚起でした。はい、ということで今日もお聞きいただきましてありがとうございました。以上、空飛ぶワンタンでした。